本日は物事の本質を見極めることで賢く人生を歩もうという話をさせていただきます。使徒言行録6章で12人の使徒たち、使徒たちというのはイエス様から使命を負わされてこの世に使わされた人たちですけれども、仲間の苦情に直接対処することが解決の道ではないというふうに彼らは見抜いたのです。神様が彼らに人たちに12人に知恵をくださったので、12人は自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しよう、それがいいんだということが分かりました。神様から自分たちに委ねられた本来の働きに戻ることができました。同じように私たちも神様から知恵をいただいて物事の本質を見極め、神様にこうしてほしいと願われている務めを果たしていきたいと願っています。主イエスが十字架で死なれて、そしてよみがえられた直後の初代教会、最初の新約時代の最初の教会というのは今とは違って、牧師とか長老とかという教会の中での役職、難しい言葉で職制ですけれども、そういう役職はまだ決まっていませんでした。それどころかもっと根本的には新約聖書も記されていなかった。使徒信条、先ほど読み上げましたけれども、そういう信仰告白もなかった。でこれらのものは使徒たちがいくつものチャレンジにあって障害を乗り越えていく中で作り上げられていったものです。で今日はちょっと執事についてですけれども、歴史的に教会には長老という職務があったり、執事という職務があったりします。私たちの教会でも長老が今6人いらっしゃいますけれども、選挙で選ばれた信徒のリーダーと牧師とで構成されています。長老の働きは信じたものを主イエスの弟子に育てるために祈りと御言葉の働きをする。でそれに対して執事は貧しい人を助ける慈善の働き、そして教会の財産を管理する働きを担います。でこの後者の執事の役割が今日の聖書箇所6章で定められたわけです。では6章の背景を少しお話ししますけれども、12人の使徒、彼らが以前は十二弟子と呼ばれていましたけれども、聖霊を受けて使徒であるということが強調されています。病人を癒しました。そしてエルサレムの神殿や家々で主イエスによる罪の許しを絶えず教え続けました。それで主イエスの弟子が起こされて、その数はどんどん増えていったという状況でした。主イエスの弟子というのはイエス様を信じて、自分の救い主だと信じてイエス様が教えてくださった言葉を全部守ろうと志す人たちのことです。でその数が増えていきました。でこの時はちょうどユダヤ教からキリスト教会が分離独立するという時でした。劇的な時でしたので、神様は特別な恵みをくださいました。でその恵みの一つは、信じている方々が持ち物を共有しようという気持ちになって、自分たちの家を売っては、土地を売っては、その代金を持ってきて12人の人たちの足元に置くということをしていました。人たちはそのお金を用いて食料を買い、 貧しいヤモメたちにその食料を分配していた、配っていたわけです。ヤモメというのは最近あまり聞かないと思いますけれども、結婚相手、結婚していたんですけども結婚相手に先立たれた女性たちのことです。こういう貧しい人たちが少ないうちは問題はなかったでしょうけれども、今や多くの人たちが信仰に入り弟子となって、初代教会は急速に成長していましたので、12人の使徒たちは癒しの奇跡を起こしたり御言葉を教えたりすること以外に、食事の世話をで、てんやわんや忙しかったのだと思われます。で、12人の人たちは当時のこのユダヤの現地の言葉で話す人たちでした。でもところがそのエルサレムに住んでいるユダヤ人の中には、外国で生まれ育ってエルサレムに来て住んでいるという人も少なからずいたわけです。で、彼らは、彼女たちは今で言えば英語に相当する言葉、当時はギリシャ語ですけれども、そういう外国の言葉で話す人たちでした。12人の弟子たちはとても有能な人たちでしたから、外国から来たそういうユダヤ人ともとても良い関係を結んでいたことは間違いないのですけれども、それでも同じ自分たちの言葉で、ユダヤの言葉で話すヤモメたちの方がより気持ちが通じ合うという面があったと思います。そして食事の分配に関して、知らず知らずのうちに、不公平が生じてしまったという状況にありました。聖霊に満たされた12人の使徒は幸いにして、自分たちが食事の世話に忙しいということに、違和感を抱いていたようです。で、聖霊なる神様がこれちょっとおかしいんじゃないということを彼らに知恵を持って教えてくださっていたのだろうと思います。ですから外国語を話すユダヤ人から苦情が出たときに、彼らは物事の本質を見極めることができました。日々の分配で不公平が生じてしまった自分たちの働きで、ミスがあったということが問題の根本ではなくて、自分たちが祈りと御言葉の働きに専念していないということが一番の問題であると気づくことができたのです。言われたことにそのまま対処することが自分たちの仕事ではないと見抜くことができました。これは驚くべき知恵だと思います。2節以降は次のように記しています。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。5節、一同はこの提案に賛成しと書かれています。こうして教会に執事という職性が、働きが、役割が導入されて、2000年後の今日に至っています。私たちはここで12人の対処方法から多くを学びたいと思います。で、大切なことは繰り返しますが、物事の本質を見極めることにあります。周りの人たちから要望やまた苦情の声を聞いたときに、言われた通りに対処したのに解決に結びつかないという事例は世の中にたくさんあります。幼稚園でも先生方がご父兄から、苦情のようなものを言われ、もしくは要望を言われて、その通りにやったのになぜかうまくいかない、 というご経験されたこともあるかと思います。世の中で物事の本質を見極めるというのはとても難しいことに思えます。回り道になりますけれども、2つ事例を挙げますので考えてみたいと思います。一つは会社組織についてで、会社の中には組織を良くしようと思ってそこで働く従業員の要望苦情に丁寧に対処しようというところもあると思います。仮眠室があったらいいですということで、要望を聞いたり、シャワールームがあったら自転車で職場に行ってシャワー浴びられるからいいです、作ってくださいというふうに言われることもあるでしょう。また大きな会社であれば社員食堂を作ってくださいということで、それを作ろうかと検討することもあると思います。でそれぞれの要望にきっちりと応えたところで、必ずしもその従業員の幸せ度というか満足度は向上しない、意外と向上しないものなのです。でなぜかというと、仮眠室、シャワールーム、社員食堂、働きの本質をついていないからだと思います。改革をする担当をする者はもっと遠くから全体を見て、知恵深い判断を下さなければならないのです。このような状況で大胆な取り組みに成功したある会社の例をお話しします。スマホのゲームやアプリで知られている渋谷に本拠地のあるミクシーという会社、聞かれたことあるかもしれません。以前渋谷に2つのオフィスがあって徒歩10分圏内だったんですけれども、ある商品ものがとても爆発的に売れたので3つ目のオフィスを作らなくてはいけないことになったそうです。歩けば10分で行けるんですけれども、3つに分かれてしまうとなかなか従業員同士が自然に顔を合わせて交流するという機会はなかなかできないものです。それで、その担当した方々は3つ目のオフィスはどういうふうに作ろうかというときに、真ん中に、大きな大学、大きな学校のカフェテリアのような空間をオフィスの真ん中に設けて、そこに自動販売機を置いたりお菓子を置いたり、する、そういう休憩スペースを合わせで作ったということでした。そして入り口近くには会議室を作るんですけれども、その会議室は上から下までガラス張りという会議室だったそうです。でガラス張りで困るのは人事部とかですね、財務部でしょうか、秘密保持をしなければならない部門にとってはちょっと良くないものなんですけれども、それでもそれ以外の方々のためを思ってガラス張りにしたと。でこのような知恵が、見極める能力が社長のブレイン橋本隆さんという方にあったということです。でなぜここまでこだわるのかというと、せっかく仕事をしても良い仕事ができなければ従業員の方々満足できないからですね。で従業員同士が自然な交流を楽しめる、そういう職場であって初めて、ここ IT 企業ですから、良い働きを成し遂げることができる、ああいい働きをしたということで達成感を覚えて満足することができる、それを最優先したということなのです。でこの会社は、V 字回復と当時言われて、その3つ目のオフィス作りに成功したということでした。同じように企業についてもう一つ考えるのであれば、新しい製品を開発するということについても同じようなことが言えます。製品開発でお客様にですね、どんな製品が欲しいですかと聞いて回ったところで、そこからヒット商品が生まれるということは最近ではほとんどありません。しかし中にはヒット商品を生むという企業も他方であるわけです。 例えばですけれども、アメリカ合衆国にアップルという会社があります。 iPod という小型の音楽再生機がとてもよく売れました。でそれはお客様の声をよく聞いたからできた製品ではないと思います。実はスティーブ・ジョブスをはじめとする開発担当者の洞察力や想像力の賜物であろうと思います。ソニーのウォークマンに似た製品ですけれども、実はその背後には2003年4月からですが、大掛かりなインターネット上での仕掛けが裏についているという製品でした。でそのインターネット上の仕掛けっていうのは iTunes というソフトウェアなんですけれども、マッキントッシュ、パソコンでなくて当時は Mac だけだったんですけど、 Mac に iTunes を入れてその iPod をそこにつなぐことで、好きな曲をたった100円で購入できる、そういうシステムが背後についてきたわけです。音楽といえばレコードとか CD とかを私たち買ってきましたけれども、3000円前後で十何曲というのを買うわけです。で問題は聴きたい曲は1曲なのに、無理してですね他の十何曲も買わなくちゃいけない、というシステムになっていました。100歩譲ってシングルの CD を買ったとしても、それでも1曲数千円する、千数百円するという、状況でした。でそれをですねスティーブ・ジョブスが1曲たったの99セント日本円にして100円ちょっとに変えてしまったわけです。どうして可能になったのかというと、なんと彼自身が米国の主力アーティストに電話をかけて1曲100円でいいよねって言って同意を取り付けてしまったからなのです。それほどジョブス氏は傑出した個人だったと思います。 iPod が爆発的に売れるようになった背後には、このような音楽業界を根本的に再編させるようなインターネット上の販売システムがあった、ということが分かります。つまり、ジョブス氏が音楽業界の利用者のニーズを、その本質を見極めることに成功し、それによって世界に衝撃をもたらした、15年前の話です。仮に私たちの誇る日本のソニーがウォークマンに、こういう機能を付け加えてくださいというふうに、どういう機能を付け加えてほしいですかと世界中のお客さん回ったとしても、同じものを生み出すことはできなかったんじゃないかと思います。知恵深く物事の本質を見極めて対処する、それが今私たちに求められている賢い人生の歩み方です。実はこの私たち教会に通っている救い主を信じる人たちというのは、先ほどのミクシーの橋本さんやアップル社のスティーブ・ジョブスさんのように、いやもっと別な形で知恵深くて賢い人生を歩む素質を持っている、実はそういう素質を持っているということに気づかなければなりません。でなぜならば、これはコロサイ人への手紙2章3節に書いてある通りなんですけれども、私たちの信じるイエス・キリスト救い主のうちに、世界が必要としている知恵と知識の宝が隠れているからなのです。救い主のうちに世界が必要としている知恵と知識の宝が隠されているからなんです。イエス様って素敵な人で、とってもいいお話をしてくださって、私たちのために死んでくださっただけの方ではありません。イエス様は天地万物を作られた方で、その人格の中に宝がいっぱい眠っている、そういう方なんです。ですから私たちがこの聖書を日々開いて読む中で、 このイエス様と人格的な交流を持つことができるのであれば、彼の中に隠れている知恵や知識が一つ一つ私たちの胸の中に移されていく、ただでくださるという構造になっているのです。もう何度もこのことをお話ししたかと思います。それほどイエス様との交流交わりというのは神秘的なものです。私たちはヒット商品は生み出せないかもしれません。また優れた組織を作るためのオフィスを上手に作ることに秀でていることもないかもしれません。しかし私たちがイエス様と人格的な交流を持つときに、神様が望まれる解決方法は何なのかということを知ることはできます。神様が私たちに今何を願っていらっしゃるのか、問題にぶつかったときどうしよう、どうしたらいいというふうに神様が望まれているのかを知ることはできます。私たちがこれからの残された人生でどんな務めをしていくべきなのか、そういうこともイエス様は教えてくださいます。そしてそれは物事の本質を見極める解決方法となっていきます。物事の本質を見極めた上で歩む人生となっていきます。イエス様が全世界を作られ全世界を治めていらっしゃる方であるからです。その方のうちに世界が求める知恵と知識の宝が隠されているからです。かつてのイギリスにはもう200年以上前のことになりますけれども、もしくは200年ぐらい前のことですけれども、アフリカから連れてこられた奴隷がおりました。肌の色が黒いというだけで白人から人間としての尊厳を奪われた労働者でした。でそれを見てあるイギリス人のクリスチャンが立ち上がりました。奴隷制度をなくすために立ち上がったのでした。でも奴隷を持っている人たちはそれをなくしてほしいとは思いませんので、いろんな反対に出会ったと思います。脅されたり嫌がらせを受けることは全く少なかったとは言えないと思います。それでなかなか成果が上がらなかったんです。頑張っても賛同者がなかなか思ったほど増えていかない。彼は気落ちしてもうこんな働きやめたらいいかと思っている時に、新約聖書のガラテヤ人への手紙6章9節に出会いました。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て実りを刈り取ることになります。そんなふうに書いてあったんです。彼はこの御言葉に励まされて、奴隷制度廃止のために戦い続け、その立役者になっていきました。それが神様から彼に与えられた人生の目的だったからです。私自身はそのような立派な働きをしたことはありませんけれども、小さな失敗から日々御言葉を読んでイエス様との人格的な交流を持つことの大切さを小さな失敗から学びました。以前にもお話申し上げた通りですけれども、牧師になろうと志して韓国の神学校で学んでいた時のことです。その神学校では朝6時に暗いうちに皆さんで蒼天祈祷会礼拝をして、その後30分祈って7時ごろから運動ジョギングをして7時半ごろから食事をとってということですけども、7時半の食事終わってから1時間強自由時間がありました。である日、その日は聖書の旧約聖書のヘブライ語に関するテストの日だったので、テスト勉強をしようということでしていました。いつもは 聖書を読んでイエス様とのいわば甘い時間を持っていたんですけども、いや今日はテストがあるからテストに時間を使おうということでテスト勉強を頑張りました。それで十分な備えをして試験に臨んだわけです。しかし試験中に思わぬ勘違いをしてミスを連発していつものような点数を取ることができませんでした。でどうしてかと反省してみると、あ、そういえばイエス様との関係をないがしろにしていたなということに後から気づいたわけです。ですから御言葉を通してイエス様との交流というのをおろそかにすると、神様の望まれる道から足を踏み外してしまうということを学びました。私たちは創価教会は4月の総会での決議を受けて、大きな私たちにとっては大きな不動産を購入しようという途上にあります。大きな買い物ですのでできる限り知恵を尽くした上での購入をしたいというふうに願っています。これを通して神様は私たちにもっと今もすでによく祈ってますけれども、以前よりももっとイエス様と密な関係を持つように導いてくださっているのではないかと思います。人間的な理性に従って買い物をすることは可能ですけれども、しかしイエス様の御言葉に従って買い物の決断をしようと努めるのであれば、人間の知恵では及ばないような物事の本質を見極めたと言えるような賢い判断ができるようになっていくのだと思います。以前よりも熱心にイエス様の御言葉を求め、イエス様との人格的交流から、またそのイエス様の御声に聞く中から良い判断をますます下せるようになっていこうと志したいと思います。不動産購入がイエス様に従う、その御声に聞き従う訓練になっていくのだろうと思います。使徒言行録6章2節以降このように書いてあります。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは良くない、好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。要望や苦情に直接対処するだけが私たちの生きる道ではありません。物事の本質を見極めた上で解決策を練るのが定石です。それは聖書の御言葉に聞くというイエス様との人格的な交流を楽しむときに可能になっていきます。イエス様のうちに世界が求める知恵と知識の宝が隠れているからです。困難に出会ったとき、道に迷ったとき、困ったとき、これはイエス様の御声を聞く訓練なんだというふうに思って、聖書の言葉に触れつつ、たゆまず善を行っていきたいと思います。飽きずに励んでいれば時が来てその実りを刈り取ることになるからです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様を受け入れる者には霊的な特権、賜物が与えられています。それはイエス様のとの人格的な交流を持つという賜物です。普段私たちが聖書の遠ざけてしまっていることをどうぞお許しください。御言葉に親しむことによってイエス様からたくさんの祝福、特に知恵と知識の宝をいただけることを覚えました。どうぞ私たちの決心を強め、ますますイエス様との甘いひとときを持てるように私たちを整えてください。それによって自分たちだけが賢い人生を歩むのではなく、自分たちの周りの方々を私たちの見極めた 本質を見極め、その解決方法によって助けていくことができますように。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。